会ナビ。
この番組は室蘭工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは毎週木曜日の午後7時から室蘭工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は室蘭工業大学大学院工学研究科仕組み解明系領域准教授の馬渡康輝先生と、その馬渡先生の研究室の皆さんにお話を伺います。学年とお名前を伺えますか？
学部4年の佐川隼です。
大学院修士課程の1年の河合博也です。
修士課程1年の高橋千春です。
修士課程1年の加藤蓮です。
博士課程1年の漆立圭吾です。
博士課程2年の生島春樹です。
皆さん今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、馬渡先生には実はこの工大ナビ以前もご出演いただいたことはあるんですけれども、今日はたくさんの学生の皆さんと一緒です。でこの学生の皆さん、あの研究室、馬渡先生の研究室にいらっしゃるということなんですが、あまりこう大学に馴染みがない方だと研究室っていうイメージが部屋なのかなぐらいの意味合いでしか感じないと思うんですが、大学の研究室ってどんな感じなんですか？
はい、うちは化学生物システムコースというところなんですけれども、うちですと、4年生になった時点でそれぞれの教員の研究室に配属されます。で、学生さんがどういう分野の研究したいかという、希望を調査して、それで人数の限りがあるので決まっていくんですけれども、大体1人の先生に対して3人から4人の4年生が配属してきます。で、4年生が終わった後に、大学院修士課程、また博士課程とあるんですけれども、そこに上がっていく場合、同じ研究室で上がる場合が、大部分なんですけれども、例えば他の大学の大学院を受けたりとか、そういうことも、はい、あります。で、うちですと今年は4年生が4人います。で、大学院生が今修士課程が4人いまして、でさらに上の、博士後期課程というところの学生が2名で、なので学生10人に、スタッフが私1人という体制で、はい、やっています。
先生も含めて10人の研究室ということなんですが、普段はどんなふうに過ごしているんですか？
研究室入りますと、研究室が何て言うんでしょう、大学生活の拠点になりまして、で、例えば講義がある場合もは、一度朝、うちですと8時45分に朝集合して、でそこから活動始まるんですけども、講義があれば講義に向かって、で、研究、実験ですね、実験やる人は実験をして、で、お昼一緒に食べたり買いに行ったり、夜も比較的うちは実験が長めなので、遅くなったりもするんですけれども、晩ご飯を食べたりですとか、はい、あとはゼミ研究の報告会ですとか、それは定期的に行ってますね、はい、であとそうですね、イベントとしては誕生日のみんなで祝ったりですとか、バーベキューですね、はいはい、そういうのをやったりですとか、ちょっと研究室旅行っていうのはなかなか行けてないんですけど、行きたいなと思って、はい、そういう研究室旅行行ったりする研究室もあったりします、はい、なので、理系の大学ですと特にそうだと思うんですけれども、研究室にだいぶ生活の過ごす時間が長くなると、なので若干こう家族っぽいような感じもありますね。特にうちですと教員室と学生の部屋が一緒になってますので、余計にちょっと気軽に話もできるというところを、そういう環境づくりも心がけてやっております。
本当に家族みたいですね。
そうですね、はい。なので楽しいときは楽しく、なんか注意するときはまあちょっときつくなったりもしますけれども、はいはい、家族みたいです。はい、
なんか私研究室って本当にこう授業とかは別にあって研究の時だけ来るみたいなイメージだったので、むしろ本当に生活の中心がここになって、ここから授業にも行くし、ここに帰ってくるしっていうのが家なんだなと思って、伺いました。ではその馬渡先生の研究室で研究をされています皆さんに、学生の皆さんがどんな研究をされているのかを伺います。じゃあ初めに慶子さんから伺いましょう。
今透明な水なんですけど、これをドライヤーで温めてみるとこんな風にどんどんどんどん白い色になっていくんですね。
すごい、最初完全に透明なんですけれども、はい、ちょっと当てると何でしょう、例えばちょっとこう白い絵の具を溶かしたような、そんな感じに変わるんですね。
はい、そうなんです。この中身としては最初透明、水みたいに透明なんですけど、それが温度が上がっていくとどんどんこういうふうに溶けなくなっていきます、中のその分子が。で普通コーヒーとかに砂糖を溶かすときってアイスコーヒーに角砂糖を溶かすってなかなかできないじゃないですか、溶けないじゃないですか。まあコーヒーだったら温度高くなると溶けるですけど、これは全く逆の方、性質を持つ分子になりまして、暖かくなるとどんどん溶けなくなっていく分子になります。
逆はよくわかるんですけど、はい、温めるほどに溶けなくなるっていうのが、はい、あまり日常生活の中で経験がないもので、今見ていてびっくりしました。
そうですね、日常生活ではなかなかないものになります。中身としては温度が低いときは水に溶けやすい物質なのが、温度が高くなるとどんどんその水に溶けたくなくなってしまうので、はい、白く濁るっていう。白く濁って後ろの文字が見えなくなったと思うんですけど、どういうものに使えるのかっていうところなんですけど、普段気温が低いときは透明な窓で、まあ、それがどんどん温度が高くなると暑くて日光とか嫌じゃないですか。そういう時にこれがもし白く濁ってくれると日差しをシャットアウトしてくれて、日光による室内の温度の上昇を抑制してくれるということを期待して、今そういうものに応用できないかということで研究を進めています。
確かにもうなんか溶けるっていう言葉の響き自体が、日本人ってあったかくなったから溶けるものだと思ってましたけれども、温度が上がることによってこの物質が溶けてたものが溶けなくなることによってこうやって白くなり、 でもそれってどこで使うんだろうって思ったんですけど、確かにそうですね、暑くなってから毎回カーテンを閉めたりするんじゃなくて、自動的にその熱を感じて見えなくしてくれるっていうことができたら最高ですね。
はい、
これがやがてもし現実になったら、もっともっと例えば建物だったり窓だったりで慶子さんの研究が世に出る日も遠くないかもしれないですね。
まあ、そこについてはぜひ頑張らせていただきたいと思っています。
ここからは春樹さんの研究について伺います。今目の前には何やらいろいろご準備いただいておりますね。
はい、こちらがトルエン水素の貯蔵量を識別する材料になります。有機ハイドライドっていうのがありまして、それはこのトルエンと、MCH メチルシクロヘキサンというものなんですけれども、このメチルシクロヘキサンには水素がたくさん入っている状態で、これで、水素を輸送して、で使う場所で取り出した後はトルエンというものになります。ただこのどちらも透明な液体で判別が簡単にはできない。
見た目だけだと全然違い分かんないです。
はい、でそれを可視化する材料としてこちらのポリマーがあります。
はい、これはちょっと黄色くてなんかカレー粉のスパイスみたいな色してますね。
確かにそうですね。
これがでも大事なんですね。
はい、そうです。はい、 そしたら実際にちょっと液に浸してみたいと思います。まずこの水素がたくさん入っている MCH の方に浸します。すると、まあ、元の黄色のままなんですよね。
はい、あの無色透明の液体がさっきの黄色い粉のところに入っただけの状態、特に変化はないように見えます。
はい、で今度は水素が抜けたトルエンの方を接触させます。で色変わったの分かりますか？
粉、本当だ、粉も色カレーどこ行ったっていう感じに、結構茶色い赤い感じですか？
そうですね、赤色に変わります、ね、
これはさっき確かに液体の方の見た目の違いは全然分かんなかったんですけれども、明らかにこの入れた粉のカレー粉みたいだって言ってたやつの色が全然、あ、今比べてもらいましたけど全然違いますね。
はい、黄色と赤と全く異なる色になります。
これで水素が入っている方の MCH か入ってない方のトルエンかというのは確かに一発で分かります。
はい、そういうことです。
これが、はるきさんの研究していらっしゃるテーマの実験ということなんですね。
はい、自分はこういうポリマーを、日頃作って研究してます。
例えばこれがあの人間の生活のこんなところで役に立てる可能性があるっていうものって挙げるとしたらどんなものがありますか？
将来、はいはい、水素エネルギーっていうのが普及したときに使える材料としての研究ってことですね。
そうですね、室蘭市も今水素の活用力入れてますので、きっと春樹さんのこの研究がここ室蘭でも役に立ちそうですね。
はい、立ってくれると嬉しいです。
真渡先生、この黄色い粉、私カレー粉みたいって言いましたけど、これ何なんですか？
はい、プラスチックの一種で、うちで作っているあの分子設計したポリマーです。
分子設計したポリマー、あれ、じゃあいろいろとこう設計した上であの粉ができてるんですね。
あ、はい、そうです、あのたくさんいろんなものを作った中でいいカレー粉を厳選しました。
すいません、カレー粉と言ってしまいまして申し訳なかったんですが、でもじゃあこういろいろとこう組み合わせてより美味しい味にするカレーのスパイスとちょっと似てるといえば似てるんですかね。
う
ん、
あ、はい、そうですね、あの、はい、なんて言うんでしょう、分子をブロックのような形でこう組み上げたり、あの切ったりくっつけたりしてるイメージで、はい、研究進めています。
あの本当に私が見たときサラサラの細かい粉に見えたんですけれども、あんなに細かいものの中をその切ったりくっつけたりっていうようなことであれが出来上がってるっていうのが、本当なんか小さな小さな世界の研究なんだなって思いました。
はい、そうですね、あの見えないんですけれども、はい、あの見えるようにいつも話しています。
そうですね、この見えないけれども切ったり貼ったりで作られたものが、さっき教えてもらったように水素が入ってるか入ってないかの識別にあんなにも綺麗に色が変わったり、なかなか分子って本当に見えないけれども大きな役割を担ってるんだなっていうふうにも思いました。
はい、でさっき色が変わったあの仕組みと別の仕組みでもあの色が変わる方法がありまして、でそれをあのうちの千春が研究しています。
千春さんも色が変わる研究されていると今真渡先生から伺ったんですが、でもさっき私が見たのとはまた違う仕組みなんですね。
はい、さっきのは違う液体に触れることによって色が変わったり変わらなかったりするんですけれども、私がやっている研究は熱をかけることによって色が変わったり変わらなかったりするっていう研究をしています。
あれ、今回一番最初に恵子さんに見せてもらった温度を変えるとそれまで溶けていた物質が温度が上がることによって溶けなくなって白く色が変わるっていうのはありましたけれども、それとも違うんですか？
そうですね、私のものは何か液体に溶かしているものが溶けなくなるとかではなくて、その粉自体に直接熱をかけて、熱をかけていくとどんどん色が変わっていくんですけれども、はい、そういう研究をしています。
いろいろ分子の種類によってだったりその仕組みによってその色の変わり方にも違いがあるんですね。
はい、そうですね。
さっきの恵子さんの研究のものはあのドライヤーの熱でしたけれども、千春さんのその色が変わる物質自体の色が変わるのっていうのは温度どのぐらいのものなんですか？
私のはだいたい200から300度ぐらいで色が変わります。
めっちゃ暑いですね。
はい、そうなんです。
この200度から300度くらいで色が変わるっていうことでしたけれども、その研究を選んだのは何か理由があったんですか？
だいたいそのぐらいの温度帯で色が変わるようなプラスチックのこうフィルムみたいな柔らかい材料っていうのがあんまりなくて、それで研究しています。
確かにプラスチックってちょっとお鍋でも温めただけで溶けちゃうようなイメージなんですけど、200-300でも溶けないで色が変わるんですか？
そうですね、私がその扱っているそのさっき見た黄色い粉みたいなものと、もう一つ、そういう200度とか300度の熱をかけても溶けないようなプラスチックを混ぜて、一つの材料として扱ってます。
プラスチックって、私たちが知ってるプラスチックってごく一部なんだなっていうのを今の千春さんのお話聞いて思いました。この千春さんが研究されている200度から300度くらいで、そのフィルム状の柔らかい物質が色が変わる研究というのは、なんか今後の応用とかこんなものに使われるっていうのって何かありますか？
そうですね、その部分に何か熱がこうかかった時に色が変わることによって、こうパッと目で見てその温度になったっていうのが分かるような、そういう可視化材料として利用できるかなって思っています。
そうですね、200度から300度なので、例えば何かこう危険な、時折危険な熱波が出るようなところで今出てるよっていうのも確かにパッと見たら分かりますので、そういったところにも今後使われるかもしれないですね。ありがとうございます。先ほど見せていただいた春樹さんの実験、それから千春さんはそこからちょっと方法を変えて色が変わるっていうものについて伺ってきましたが、最初にお名前をご紹介したひろやさんとはやてさんは、先ほどの春樹さんと同じような状態でちょっと違う研究をしているって聞いたんですけれど、ひろやさん、これどういう研究なんですか？
はい、先ほど春樹さんが見せしたポリマーは黄色から赤色までの色変化を示すんですけれども、今私たちがやっている研究はその色味の幅を広げさせようという研究を行っています。
色味の幅を広げる、そうですか。確かに先ほど見たものは黄色からオレンジでしたけど、じゃあそれはまた様々な研究で同じように液体を物質にかけたときにさらに違う色にしようという研究をひろやさんとはやてさんは行ってらっしゃるんですね。でも2人でその同じ研究、それとも何かちょっとお二人の中でも違いがありますか？
先ほど春樹さんが見せたもののパーツを変えて実験しています。
このパーツを変えるというのは、春樹さんのものともパーツを変えているし、ひろやさんとはやてさん同士でもこの違うパーツを使っているということなんですか？
はい、変えています。
そうなんですね。プラスチックを使った色が変わる研究でも、対液体だったり対物質だけだったりで、温度変化だったり、またその他にも様々なアプローチを変えるとか、いろんなやり方があるんですね。
はい、そうですね。そこが分子を切ったりくっつけたりしているところの面白さかなと思ってやっています。
ここまで学生の皆さんにお話を伺いながら、結構その分子の設計を変えていろいろ仕組みを変えたりっていうようなお話を伺ってきましたけど、分子の設計って、ね、建築の設計とかだったら図面引くのとか分かるんですけど、分子の大きさでそういう設計ってできないと思うんですが、どういうことをして設計してるんですか？
そうですね、僕たちは分子構造を、紙に書いたり、いろんなのホワイトボードに書きまくったりして、ここにこういうのをくっつけたらこういう特性が出るかなとか、応答が良くなるかなとか、ちょっと考えながら、ここにくっつけようか、あそこをこれは取ろうかとか、そういうことを、はい、考えて、でそれをフラスコの中で作るということをやっています。
じゃあ初っ端から粉同士を適当に混ぜ合わせるんじゃなくて、やっぱり最初はまずそういう設計 図面上だったり計算上だったりっていうところを構造式用いて考えるところからまさに設計されてるんですね。
はい、そうですね。 図面を描くのと、はい、同じかなと思っています。
先生が設計って言った意味が今やっと飲み込めた気がしました。
今回はここまで。次回も馬渡研究室の皆さんにお話を伺います。どうぞお楽しみに。それではここで馬渡先生からのリクエストをご紹介します。気持ちが落ちた時に車で大音量の中全力で歌うと復活できる曲です。何も失わずに手に入れたものなどくれてやるという歌詞で涙が流れすっきり。きっとかけがえのないものほどすぐそばにあるものさという歌詞で最も身近な研究室メンバーや家族への感謝を再認識しています。いつもありがとう。ソールドアウト、スターライトデスティニー。ここで室蘭工業大学からのお知らせです。皆さん、室蘭工業大学公式キャラクタームロピョンの LINE スタンプがあるのを知っていますか？学生生活で使いやすいワードや北海道弁を使う可愛らしいムロピョンが盛りだくさんです。スタンプの文言は室蘭工業大学の学生広報スタッフ室広報が考えました。全24種類を絶賛発売中です。全休、起きた、課題、レポートやった、徹夜です、単位、ご飯行こう、図書館ナウ、現実逃避、 N 等ナウ、 A 等ナウ、ペコリ、なんもだよ、寄生虫、テント行こう、サウナ行こう、つらい、どこ行く、山行こう、おやすみ、飲み行く、その日バイトごめん、お疲れ様です、地元帰る、という全24種類です。どんなムロピオンの表情なのかはぜひ LINE のスタンプショップからご覧ください。とっても可愛いムロピオンの LINE スタンプ、私ももちろんスマホに入れております。ぜひまだ入れてなかったという方はまずは一度ご覧になってみてください。とっても可愛いムロピオンたくさん見られます。そしてもし入れたいと思ったらぜひぜひご購入お願いします。広大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。